コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストはお二人いらっしゃいます。まずは株式会社すすきの牧場の社長でいらっしゃいます、鈴木一郎様です。どうぞよろしくお願いいたします。
こんばんは
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
そしてもうお一方、ナチュラルメディア株式会社の代表取締役社長でいらっしゃいます佐藤修一様です。どうぞよろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お二人ゲストにお迎えするというのは森部さん初めて
です ね、
はい、ですね。
これはね、中島さんがほら声が出ないから
本当に申し訳ございません、
ちょうどいいかなみたいな。
あ、なるほどですね、ということで代表されますが、はい、森部先生の方からちょっとご紹介いただくことはできますでしょうか。
そうですね、まあ、最初に、はい、ご縁を、持たせていただいたのは佐藤さんの方なんですけれども、はい、なんとですね、どういうつながりかっていうのはこれぜひ佐藤さんの方から お話伺いたいんですけ ど、
ね、
僕もちょっとびっくりしました。
あ、そうなんですね、はい、では佐藤様よろしくお願いいたします。
佐藤です、はい、森部先生との出会いっていうのはですね、はい、私がプライベートでソフトボールチーム の、はいはい、コーチ監督をしてた時期がありまして、はい、まあ、指導者になりますと選手を預かるということは結果をいかにどう出していくのかっていうやっぱりつきまとってくる問題だと思うんですが、やっぱ過去の経験ですとか今までその周りの先輩監督がやってたような状況だと私はちょっとクエスチョンがついていました、
はい、
それでやっぱ新しいですね、指導法ですとかそういうのでインターネットを通じたり指導者の方のところに足を運んで聞いたりいろいろやっていく中で森部先生を見つけて今日持ってきました。
お、来た、
ピッチングスピードアッププログラムですね。
これは森部先生のノウハウが詰まった DVD。
そうなんです、
はい、
はい、
で実際こういったものをですね、はい、見てやってみて、はい、そして子どもたちに教えていくということをチャレンジしてそれで森部先生を一方的にラブコールを送って出会ったということになります、
は
い、
そうなんですね、
はい、
数あるいろんなメソッドとかその DVD もたくさんあるとは思うんですけど本も出てると思うんですけど、
はい、
その数ある中から森部氏のメソッドに惹かれた部分ってどこだったんですか。
やってみてですね、はい、やっぱ実感が持てたっていうのが一番大きなところだと思いますね。
お、はい、やってみて実感が持てたというのは、はい、例えばどういう部分でそこをこう思われたんですかね。
いろんな本とかもあるんですけれども、はい、実際自分自身やってみたときに、うん、これちょっと違うだろうっていうのがですねやっぱ8割9割あるような気がしました。
お、多いですね、
はい、8割ほとんど外れですね、
実際ですね運動神経がある本当に生まれ持ったものっていうのはやっぱりほとんどの人僕も含めてないんですよ、
はい、
でそれを自分で作っていくということは、はい、やっぱりこう経験から出てきた、ものでないとですねやっぱり伝わってこない、あるべき姿のことを言われてもなかなかどうしてそれは受け入れられないっていうのが正直ありました、
はいはいはい、
森部先生のはこれはやってみて、あ、なるほど、なんとなんと、まあ、なるほどね、やっぱこの納得感がやっぱり大きかったっていうのがありましたね。
今おっしゃった部分というのはその体がしっかりできている人、体がしっかりできている子どもたちに教えるんだったらそれでもいいだろうけど、そうでない人たちとかがする際には再現性がちょっと低い。
そうですね。
でも森部先生の場合はその前の段階からやるから再現性が高いと思われた、はい、ということですか。
そうです、
はい、めちゃめちゃうまくまとめましたね。
本当ですか。いやそうなのかなと思っただけなんです
が、はい、一応ですねこれはピッチングスピードアッププログラムっていうのはその野球とか、はい、まあ、ソフトボールとかボールを投げる競技の人のために編集はしてるんですけど、はい、例えばテニスとかバレーボールみたいな腕を振り回す系は全部使える内容なんですよね、はい、だから汎用性は非常に高くて、はい、ちびっこからプロ選手まで使えます、はい、で、まあ、人間の体の中で動くべきところ、まあ、例えば関節っていうのは当然動かないといけないし、
はい、
その関節がないところってほとんどないじゃないですか、もう背中も全部背骨いっぱい骨がありますよね、20何本、はいはい、でそういうのが一個ずつ正常な可動域を、まあ、持ってれば、まあ、これが普通なんですね、
はい、
でトップの選手の場合はそれを本当に最大限意のままにコントロールできる、うん、でなおかつ動かすこともできる、止めることもできる、瞬発力を使って爆発的に動かすこともできるとか、うん、しかもそれを何回もできる、いつでもできるとか、そういうふうにこう高めていくんですね。 だけどそういう一個一個 の、 その解剖学的なところを見ない状態で体育の授業とか部活っていうのは進んでますから、できることできない子のギャップがすごい激しいんです、
はいはい、
でも指導者にとってはですね、できる子は教えるのが楽なんですよ、
ええ、
でできない子の場合はお前なんでできんとやって話になるんですね、
はいはいはい、
あいつはできてるのにってお前やり方が足りんみたいな話になって、できない子が悪くなっちゃうんですよ、
うん、
で僕に言わせてみればそれは指導者が無能なんですね。
お
でよくあの現場の監督とかとこう話してるとですね、はい、まあ、こっちも分かってて聞いてるんですけど、今年のチームどうですかって聞いて、今年はダメだと、選手がいかんって言うんですよ。
ああ、
でお前の教え方が悪いんやろって僕は思うんですよ、
ええ、
だ本当に優秀な指導者であれば、まあ、言葉は悪いけどヘボが入ってきてもですね、うん、2年後3年後には必ずこのレベルまで行ってるっていうのが僕は一流の指導者だと思うんです。
うん、
それをいい選手を連れてきて今年は強いとかいうのは、それは選手に依存してるので別にあんたのせいじゃないやろって思うんですけど、親も間違えてて、まあ、そういうその過去の実績とかを見てですね、
はい、
あのまあいい大会にいっぱい出してるとかいうことになった時に、それをすごいありがたがって、別にダメな子が行っても伸びないんですよ、そんなところは、
はい、
もう球拾いぐらいで終わっちゃうんです、
はい、
うん、だそういうのをもうあの監督みたいな感じでこう神様みたいにしてるっていうあの構造はもう僕はもうすごい大嫌いなんですけど ね、
なるほどね、
あれやっぱ変えていきたいなっていうのがあって、もうかなり現場の指導者に対してのアンチテーゼとしてこれ作ったようなものなんですよ。
なるほどですね、はい、じゃあそのピッチングプログラムのこの DVD をまずご覧になって、先生にラブコールをされたわけですか。
これからですね、直接お会いするまでちょっと期間が空いてまして、
はい、
実は、
はい、
で私も6年ほど前に実際監督っていうのは辞めてまして、はい、その間同じリーグのその監督さんから、はい、まあ、来てほしいというラブコールをいただいて、外部コーチとしてずっと通って今やっています。
はい、
ただやっぱり時代も変わると新しい指導法ですとか、はい、やっぱ出てくるわけでして、うん、で、まあ、Facebook 上でちょっと知り合った方がですね、うん、まあ、日本じゃない、関東から九州に来られるっていうタイミングで久留米で野球教室があったんですね、うん、そこで教え方を学びに行った時に森部先生がいらっしゃって、そこで初めて名刺交換をさせていただいて、で実際私のですね、今取り扱っている、はい、商品があるんですが、仕入れていただいている関係まで今なってきてます。
そうなんですね、はい、ご縁ですね。
ご縁なんですね。
ちなみにそのさっき の、 プログラム、まあ、コーチ時代監督時代の話に戻りますけど、はい、今おっしゃったようにですね、そんなに運動神経がもともとない子もこの森部氏 の、 メソッドで、佐藤様のチームがですねぐっとこう成績上がったなんていうこと。
変わりましたね。
変わりましたか。
で私が受け持っていたのがもともと小学校6年生のお父さんが監督をするというルールのもとずっと20年間バトンタッチをしてきたチームだったんです、はい、ただまあ、運が良かったのか悪かったのか、うち の、 次男坊が5年生に上がるときにちょうど6年生になるお父さん方で監督を引き受けていただける方がいなかったわけなんですね、はい、でジュニアコーチからずっと僕はその指導させていただいてましたから、はい、ラッキーと思いました。で引き受けて、はい、で県大会に連れていくことができました。
おーすごい。それまでは県大会とか
行ったことないですね。でよくソフトボールの場合カップ戦というのが、はい、福岡よくやってるんですが、これも2日目にはですね、はい、残ることができなかったチームでした。ただ実際いろんな指導方法をですね学ぶ、そして子どもたちと一緒に実践してやっていく、そうすることで子どもたちが力をつけて自分たちの力で掴み取った県大会、あるいは北九州 の、 全国規模大会というのもあるんですけれども、は
い、
これでもベスト4に入ったりという経験が、
すごいですね、
はい、させていただきました。そこからですねやっぱ指導者に対しては、先ほども森部先生おっしゃられたんですけれども、はい、結構厳しい目を僕も持つようになり。
そうですか、
はい、
で
森部先生の場合その、はい、フィジカルのですね本当の基本中の基本を具体的に教えてくださるプログラムが多いように思うんですが、実はこの上がっていくにつれやっぱりスキル面もやっぱやっていかなきゃいけないので、もう一人僕ですね先生みたいな人がいて、
はい、
長者丸に野球教室をやってて PBS っていうのがあるんですね。これはもともとプロ野球選手の方、うん、まあ、ソフトバンクの方もコーチで来られてるんですが、ここも見せていただいて、あやっぱり違うなと。やっぱり子供って目で見て覚えるのが 基本原理原則あって、はい、それを再現してくれるコーチがいる、はい、そして悪いところを具体的に体を触って教えてくれる、はい、というのがですね PBS、 これ坂田塾長っていらっしゃるんですが、はい、うん、本当に素晴らしいなと思っています、はい、
僕も話を伺ったことがあります。
あ、そうですか、はい、なるほどですね。そういうもう素晴らしい指導法とか指導者のことを佐藤さんは本当に研究されて、それをこう取り入れるという、すごくあのなんて言いますか、貪欲にこう向上していく気持ちがお強いんですね。
あの私たち大人はですね、はい、あの毎年毎年その選手を預かったとするならば、あの今日あの今年ダメでもまた来年、来年ダメでもまた再来年っていうことができると思うんですが、あの選手っていうのはものすごくやっぱ寿命短いんですよ。この1年しかない、うん、じゃあこの1年を達成するために今までの2年3年、うん、高校生の場合2年半しか野球ができない状況であるわけで、はい、うん、いかにその短い期間に高い目標を達成させるか、あのトレーニングを具体的にやっぱり指導していかないと、これまずいことなんだろうなと思うだけですね。
本当ですね、素晴らしいですね。もう
そうですね、
ご自身自身はその野球の経験とかはたくさんあるわけではないんですよね、
はい、
その中でこういろいろ知識を得られたメソッドをそのままやって、大体こう再現ってできるもんですか。
できますね、
できるんですね。
子供たちと通じて、僕も早朝のソフトボールチーム入ってまして。
あ、ご自身でもプレーして、
はい、今もやってます。
うわー、やっぱこの姿勢が素晴らしいですね、
やっぱ現役ですね。
あーね、ただやらせるだけじゃなくて自分もやって体感して高めていくということですね、
はいはい、楽しいですよ、自分でやる方がいいなと思いました、
うん、なるほどですね、まあ、そういうつながりで今先ほどの会社のお話で、そういうビジネスの面でもつながるようになってきたというお話なんですけれども、はい、それはあのどういったつながりになってくるんですかね。
これはあの佐藤さんがまあ扱っておられるまあ商品がありまして、はい、でそれを聞いたときにですね、僕はずっと昔その論文を読んだことがあったんですよ。
論文、
はい、でこれもしかしたらあの商品かなみたいな感じで、
ほうほうほう、
まあ、あの逆質問させていただいたら、はい、そうですみたいな回答が返ってきたので、うん、これ面白いなと、
ほうい
うことでちょっと早速使ってみようというふうに思ったのが、まあ、最初の取引の、まあ、一発目だったんです、まあ、あのサンプルをいただきましてですね、でちょうどその、まあ、僕が指導している、まあそのまあ、ジュニア世代の子たちですね、小学生から、まあ、高校生ぐらいまでの子たちの中に、うんうんうん、まあ、駅伝をやってる子がいたんですよ、
はい、
外をずっと走るじゃないですか、もうなかなか能力の高い子で、まあ、賢くて、うん、でちゃんとあの、まあ、ブツブツ言いながらも僕の言ったことをうわとか言いながらトレーニングちゃんとこなす子なんですごい伸びていってたんですが、はい、ある頃から伸びが止まっちゃったんですよ、
はい、
伸びが止まるにはもう早すぎんじゃねえのお前みたいな感じだったんだけれども、はい、そしたらその花粉症で、
はい、
もうあの外走れないですよね、もう涙目鼻ずるずるみたいな、
はい、
だからもうあの口呼吸になるじゃないですか、だからもうバテやすくなるし、やっぱ風邪も引きやすくなるみたいな、
そんなにやっぱりひどく影響が出るもんなんですね。
出ますね、でこれあのもしかしたらこれいいかもしれないよみたいな感じで、お前飲んでみるみたいな、
うん、
で飲んでもらって、はい、そしたらですねもう物の見事に飲み始めてすぐ止まっちゃったんですね、
はい、止まったんですか、はい、そのアレルギーの花粉症が、
そう、ところはもう見事でしたね。でそれで、
はい、
まあ、たまたまかもしれないと、
ええ、
まあ、また得意の疑い深い気持ちで
、ええ、
で、まあ、別の人にも試してもらったんです、
はいはい、
たまたまいたんですよ、そういう同じような症状、ええ、これ社会人なんですけど、
ええ、
そしたら止まったんですよ。はい、
すごい。
だこれはいいなってことで、まあ、うちも家族で今飲んでます。
そうなんですか、
はい、
今ずっとまた何の商品なのか全く出てきてないんですけど、森部さんこれはわざと出してない、
ええ、そのまま進む、まあ、直接ご本人に紹介してもらった
のが。あ、そうです。佐藤さん何ですかそれ。
ですね、ええ、牛から作ったミルクなんですが、
はい、お普通に飲みますよね、
ええ、機能性ミルクと言いまして、
はい、
まあ、赤ちゃん生まれた時ってですね、うん、やっぱりあの母親からおっぱいをもらって、はい、最初のうちであの病気しませんでしょ、
はい、しないですよね、
はい、母子免疫というんですが、はい、この技術を応用して牛で作らせたものが機能性ミルクというものなんですよ、
はい、大人が飲んでもいいものなんですね。
大人が飲むもの、
うん、あ、逆に
使っています
。そうなんですね、はい、なるほど、はい、そこで鈴木様が登場するわけですか。
すすき牧場、すすき社長とのご縁はですね、
はい、
この まあ、人の用で作られた機能性ミルクを、はい、まあ、動物用に転用して、使っていけないかということで昨年から今チャレンジをさせていただいているんですが、
はい、
その中でですね大動物と言われる牛に対しても、はいはい、まあ、飲ませて、はい、いい効果結果が得られないかなというところから、はい、ある獣医師さんご紹介いただいて、はい、今世界初のテストをしていただいているところです。
世界初ですよ。世界初ということで、はい、鈴木社長よろしくお願いいたします。
はい、
はい、鈴木社長は牧場を経営していらっしゃってこの牧場はどちらにあるんでしょうか。
福岡県の宗像市にあります。
宗像ですね、はい、こちらで作られている牛たちに今伺った機能性ミルクですか。
はい、そうです。
を飲ませる。
はい、
あ、飲む、注射じゃなくて飲むですね。
そうです。
まあ、もちろん牛乳だからですね、牛が飲むのそれはどういうことですかね。
まあ、
牛って牛乳飲むんですか。
当たり前じゃないですか。
そうか。あ、赤ちゃんの時に、あ、子牛に飲ませる。
そうですね。
あ、なるほどですね、はい、そういうことを考える人って今までいたんですか。あ、世界初だからいないわけですよね。そうです、
やってきてなかったんですね。
これはどういう効果といいますか、それを思われたり狙ったりされたんですか。
期待としてはですね、はい、やっぱりまあ、牛を1ヶ月目2ヶ月目で、はい、子牛時代にですね病気にかかったり、
はい、
もう最悪死んでしまったり、うんうんうん、その頭数が非常に多いということを伺いまして。
多いんですか。
多いそうです。まあ、そのあたりは鈴木社長に伺った方がいいと思うんですが、はいはいはい、それがとにかく防ぐことができないかなということでチャレンジをさせていただきました。
なるほど、はい、まず最初のきっかけは子牛の頃に、亡くなってしまう牛をもうちょっと減らして、高い精度で大人にできないかというところがまずポイントだった
そうですね。
ということですね。実際はどうなんですか。結構やっぱり亡くなっちゃうものなんですかね。
そうですね、私どもとしては、今皆さんが安心して食べられる牛肉を作ろうということで、
はい、
まあ、食べさせるものについては非常に私ども気をつけて今やってるんですね、
はい、
でも病気するとやっぱり薬とか使わなくちゃいけない。
うん、
でそのためにまず薬を使わなくていいようにするために、まあ、たまたま佐藤さんからお話聞いたので免疫を上げて、はい、病気をしなければですね、薬はいらない、
はい、
そういった意味で今回ですね試してみようと思ったんですね。
大体の確率でいうとですね、その子牛って生まれるとどのくらいの確率で死んじゃうものとかあるんですか。
そうですね、まあ、牛の種類とか環境によっても違うんですけども、大体 10% ぐらいは死んでるんじゃないかと思うんですけど。
そうなんですね、はい、それが少しでも減らせればというのがまずポイント でお話聞きましたら、その宗像で作っている牛、鈴木社長はすごくこだわって作ってらっしゃるということなんですけども、さっきもね安全面ってすごく気にされてるといいますか、気をつけてらっしゃるということなんですけど、どういう牛を生産されてるんですか。
そうですね、私どもも20年ぐらい前までは、まあ、ごく一般的な飼い方で、はい、まあ、ごく一般的な飼い方っていうのは、
はい、
今ほとんど日本で作られている牛肉とか豚肉、
はい、
鶏肉もですね、ほとんど海外から 90% 以上海外から輸入された餌で作ってるんですよね、
はい、
まあ、それが20年ほど前から O157 とか PSE とか高定期、はい、まあ、その食品の流通まで含めて、はい、まあ、消費者の方が非常に牛肉に対して非常に不安を持たれて、その不安を解消して食べていただくためには我々生産者が動かなくちゃいけないと思ったんですよね、
はい、
まあ、それでまずBSE の時問題だった食べ物、
はい、
これを牛に食べ物をもう一回見直そうということで、はい、まあ、最初は海外から輸入しているものについて、まあ、いろんな、ところが混ざってきますから、まずは特定のところから入れようということで動き出したんですけども、はい、まあ、そうやっている中でやはり今国内で牛肉を牛の餌を作って食べさせれば我々作る過程から見れますし、
はい、
そして近くの農家の方と協力して作ればですね、
はい、
まあ、本当にいろんなものが見えてくるんじゃないか、
うん、
まあ、それで私ども今餌を、作ることからやってるんですけど、
はい、
まあ、主に今餌として米とか、
はい、
まあ、一般的には米は牛には使わなくて、今トウモロコシとか麦とか、
はい、
大豆とかが一般的な牛の餌なんですね、家畜の餌なんですけども、はい、私どもでは今それを米から作って、
はい、
そしてまた地域にある食品から出る副産物を、
はい、
例えばおからとか、
はい、
酒粕とか、
はい、
そういったものを今飼料として利用して、
へ、
で、まあ、近くにあるものでしたらその原料を作るところで私どもが見に行けますし、
はい、
また米とかであれば私どもで作る、肥料を使えば、
はい、
化学肥料も減らせますし、
うん、
そういった取り組みを今やってるんですね。
なるほど、大変な作業だとは思うんですけれども、まずここでおさらいしたいのが、我々もそのおっしゃったように BSE とかの問題で、その資料のことに関しては結構消費者の方だいぶ意識も上がってきていると思うんですけど、鈴木社長が関わる中で、目に見えた BSE とか以外にもですね、海外から輸入する飼料、餌からですねできた製品にやっぱりその怖いなと思うところって他にも見受けられたりするんでしょうか。
あまり今はやっぱり日本は安全なチェックとかしているので、怖いなっていうものはないんですけど、ただそれに対して私どもが知ることはできないんですね。
調べようがないですよね、知りようがないというか、
特に今皆さんは牛肉って言えばいろんなこう産地の牛肉で思われてるんですけど、ただ生まれてた時っていうのは約30キロから40キロの大きさなんですね。その牛が700キロとか800キロになるんですよ。でそれは物を食べて大きくなるんですよね、どちらかというと今牛の種類とか品種とかでよく言われることあるんですけど、でも食べたもので大きくなるので、食べたものの影響がすごく大きいと思うんですよね。
なるほど、もう単純そうですね、そっかそっか。あとですね、こう不安な部分としてはたまにはその薬をこう注射して太らせてるとか、その
成長ホルモンとか、
成長ホルモンとかですね、乳牛に関してもそのそういうふうにこう出やすいようなものをこう投入してる、科学的なものを飲んでんだみたいな話とかも、最近 SNS とかの発達でいろんな情報が、マイナスな情報もたくさん出るじゃないですか。それも逆風だとは思うんですけれども、そういうのもどこまで信じていいのかとかもやっぱ不安もありますので、それが本当におっしゃるように目に見えるところで、取れた餌で、育った牛ってなると、かなりもう分からなくても安全感というか安心感は高まりますよね。
そうですね、今やっぱりこう、できるだけ生産効率を上げようということで、できるだけ、そのためにいろんな科学的なものも使っているのが現状なんですね。でもやっぱり食べ物ですし、私どもを育てる牛がより健康に育つためには、やはり食べ物からちゃんと選んであげたいということで、それで作る食べ物を作るところに自分たちも関わっていこうということで今取り組んでいるんですね。
ですね、ちなみにですね、酒粕とかおからとか牛さんは食べてくれるんですか。
あ、そうですね、そのままでは食べないんですけど、
食べないんですか、
食べにくいんですけど、ただ私どもはそれを一度あと1ヶ月ぐらいかけて乳酸発酵させてるんですね、で乳酸菌も豊富になってますし、そうすると牛も非常に指向性も上がって喜んで食べるようになりました、
牛さんは乳酸発酵しているものがお好きなんですか。
好きですね。
要は乳酸発酵でチーズみたいな、そういうイメージですかね。
そうでしょうね。
あ、チーズとは違う、ちょっと違うと酸味が結構あってですね、
ヨーグルトみたいなもんか。
ヨーグルト、
そうですね。
あ、そうなんですね、面白いですね。ちなみにやっぱでもそれをすることで想像するに、餌をですね、輸入するよりかなり割高になりそうなんですけど、その辺のコスト感って今のところどんな感じなんですか。
それは本当に今非常に努力しなくちゃいけないところなんですね。ただ私どもがやっぱりこうそういった取り組みに関わってきたのは、やはり消費者の方が安心して食べたいし、で私も自分の子供に対して安心して食べさせたい、でそのために取り組んできたんですけど、たまたまそういった取り組みをして1年か2年ぐらいして、たまたまお客さんの方から美味しいと言われるようになったんですね。
このお米とおからと酒粕で育った牛さんが美味しいと言われた、
ですから美味しいということはやっぱり変わったと思ったんですね、
なるほどなるほど。
当然そういった中で苦しいこうコスト的にも上がったりとか、それを自分たちで努力して工夫して今やってるんですね、
ちなみに何年前からそういうふうな飼料国産のものにこうを増やしてという取り組みをされてらっしゃるんでしょうか。
そして20年ほど前から、たまたま食品工場から最初はお願いされて取り組んだんですけど、そうやってるうちにこう大いちごなるとか BSE とか、そういった BSE が2001年に発生しましたけど、そういった時にちょっと改めてですね、やれることを本当生産者って、これは我々作ることは生産者しか関われないわけですから、自分たちのやれることは全部やろうっていう、そうやっていろんなことを挑戦して してきたんですよね。
なるほどですね。この美味しいお肉、佐藤さんは食べたことが。
食べました。
あ、そうですか。
私も食べました。
そうなんですか。
本当美味しいですよ。
やっぱどう違いますか、その美味しさ的に。なんかコクがあるとか、なんか身がなんかジューシーだとか、なんかこ
う、なんて言うんでしょう、まあ、お肉買ってきて、まあ、自宅で、まあ、調理するときってですね、やっぱりグリルとかあんまりできなくて、やっぱフライパンで焼くっていうのが、まあ、ほとんどになっちゃうんですよ、そのガスレンジとかの場合だとですね、でそれで焼いてもですね、まずそんな硬くならないし、本当になんていうのかな、表現が適切かどうか分かんないんですけど、甘みを感じましたね。
甘みを感じる、佐藤さんはどうだった？
同じですね。
あ、同じ。
よく霜降り系でとろけるっていう、のがあるじゃないですか、それとは違って
ですね、違うんですよ。
お肉の感じ、で美味しいです。
お肉のうまみで美味しい、甘み、
そこが大きな違いでしたね。
はあ、食べてみたい。
甘みとかうまみっていうんですかね、あれでどれぐらいだったんですかね、熟成した期間っていうのは。
いや、特に熟成はさせてないんですけど。
熟成せずともうまみが出る。
いや、うまかったですよ。
すすき社長はその辺は どの素材が、どの飼料が役に立ってるとかいうふうにお見立てされてるんですか。
それはですね、今牛肉では霜降りを、が高く売れるので、霜降りを作るために牛肉作ってるんですけども、その中で今食べさせる餌はトウモロコシとか麦とか大豆とか、実はもう6種類か7種類ぐらいで、非常に種類が少ないんですよね。主に本当、ただ先ほど言った3つか4つのもので、ほぼ 90% 使われてるんですけど、それに比べて私どもはたまたま食品副産物を使ったりとか、いろんなもの種類ものをたくさん使ってるんですね、でそれがやっぱり餌の成分とか見てくると、いろんなミネラルとか豊富な餌になってるんですね。まあ、人なんかでもこう できるだけたくさんものを食べた方がいいって言われますよね。結果的にそういったのが牛の味に変わってるんじゃないかと思うんですよね。
なるほど、グルメなわけですね。牛さん自身もグルメに育った牛様が美味しいとい
ただいた感じはそんな感じですね。
なるほどですね、で今そんな鈴木社長のもとで今おっしゃった、さらにその美味しい牛が、より確率高くですね、皆さんに安全に届けられるように、その、機能性ミルクで育つ牛さんにも今挑戦中と。
そうですね。
かこれはなんか
楽しみでしょ、
ね、宗像から始まるちょっとした牛肉イノベーションじゃないですか、これ。
そうなんですよ、
ね、
すごく期待しています。本当
そうですよ。
でもさ、ね、私もさっきちょっと打ち合わせで聞いた、今ほら TPP の問題とかで、畜産もですね、農産物も結構日本の業者の皆さんはすごく戦々恐々と言いますか、何か、ね、していかなくちゃいけないというところで、
まあ、その業者さん、業者さんじゃなくて、そのこう、一般の人たちがですね、多分問題だと思うんですよ。業者さんが戦々恐々とするのは、安いのが入ってきたら売れなくなるっていうことだけじゃないですか、でも安心安全で、だからこの値段なんだよっていうものを消費者が選ぶようになればですね、まあ、当然やっぱ対抗できるはずなんです。
なるほど。
まあ、全然別の事例で言うと、例えばタイとかですね、ああいうところでその、まあ、デパートとかでそのフルーツパーラーみたいなところで、まあ、日本の果物がパフェになって出たりとかするんですけど、めっちゃ高いんですよ、でも当然その層がいっぱい買いに行くから成り立ってるわけなんですね。で日本人が食べないような高いものをタイの人が食べてると、おかしな話じゃないですか、でもこう日本でもやっぱりいいものを、その選ぶように消費者が変わればですね、価格競争だけではないんだよと。で特にこう自分たちの体の中でもメインになるものじゃないですか、それこそ筋肉を作るためには肉食わないといけないわけですから。
なるほど、ここでまた森部先生に戻ってくるわけですね。
そうです、筋トレなんですよ。
ほー、
だからいいものを食べていい筋肉をつけたいと。で先ほどの鈴木社長の話の中にもありましたけど、その30キロが800キロになるということは、牛さんほど我々の体はないですけど、赤ちゃんの時にそれこそ3キロ4キロで生まれた体が大人だったら70キロ80キロになるわけじゃないですか、それを作ってるのは食べたものですからね、それをそのカキピーとかチョコレートとか食べて作るよりはですよ、宗像牛食べた方がいいに決まってるじゃないですか。
そこに戻るんです。
そうなんです、何でもつながりがあるんですって。
まあね、そうですよね、はい、そう。でもやっぱり森部先生も日々その指導する中でお子さんたちに、まあ体力作り、まあ、筋肉作りだけじゃなくて食事の指導とかもする機会も多いわけですか。
多いですね、うん、特に成長期の子どもさんたちの場合はお母さんたちが何を食べさせたらいいんですかって聞いてくるんですけど、はい、すごい僕最初その質問を受けた時に変な違和感があったんです、台所を司っているのはあなたたちでしょみたいな、なんで僕に聞くのみたいな感じだったんですけど、お母さんたちは分かんないんですよね、お腹いっぱいにさせることはできるんですけど、何を食べさせてお腹いっぱいにさせたらいいかは分からなかったりとかする。でまた野球部 その監督だとかなんだとかがですね、丼3杯食えとか言うんですよ、バカみたいに。全然役に立たないそんな食べ方しても。
そうなんですか。
でも全国大会を狙ってるような、はい、でしかも優勝経験があるようなチームでもそれは言ってるんですね、はい、で僕はある超有名なあの高校野球のチームに指導に行って、はい、これ僕指導に行って2年後には甲子園で優勝もしたんですけど、そのチームに行った時なんてですね、あの質問聞いたらあの選手から手上がって、あのうち丼で3杯食えって言われるんですけど僕2杯しか食えません、どうしたらいいですかって質問だったんですよ、
はい、
でも思わず僕は吹き出しちゃって、いやいやもう2杯も食わなくてもいいよって、いや意味ないからみたいな話で、で、まあ、あの監督法人結構ドン引きだったんですけど、
引きそうですね。
いや親もびっくりしてて、で親はやっぱり僕の話の方が正しいと客観的に聞いて分かるわけですよ。そんなのその戻すみたいな感じでガンガン食べさせて、あの日本昔話みたいな世界じゃないですか、
はいはい、
でそれ食べて筋肉が作れたらいいですよ、絶対つかない。
ほうほう、
うん、だってないもんアミノ酸とか、
あ、
うん、その筋肉を合成するほどの量は入ってないです、
はい、
だからそんなものを食べてお腹いっぱいになるよりも、うん、やっぱりその肉とか魚とか卵とか豆腐とか、うん、まあ、俗に言うタンパク質をたくさん含んだものを取ってあげた方が率としてはいいわけですよね。でそういうのが分かってない。で世の中にはバランスよく食べろみたいなことだけが一人歩きしてて、
はい、
何をどう食べたらバランスがいいんだよっていうのは分かんないんですよ。
なるほどですね。
管理栄養士の人なんかも結構いい加減ですからね。
いや確かに本当にこうおっしゃる方とかで全然違ったりとか、うん、まあ、その理由ははっきり分からないけどな、そうなんだみたいなところでその権威のある人が言ったことが正しいみたいなところもあったりもしますもんね。
そうですね。だからもっともっとやっぱ我々も勉強していかないといけないし、はいはいはい、あの説明の仕方も長けていく必要はあるとは思うんですけれども、本当にあの見直さなければいけない部分はいっぱいあると思います、
うん、なるほどですね、はい、ということで佐藤さん、まあ、こういうふうにまず佐藤さんのこの、ね、あの子どもたちのソフトボールチームの監督を学ぶっていうところから森部先生のことを知りですね、はい、そしてそのまあお仕事の中で生まれたその免疫とかですね、その機能性ミルクのお話から鈴木社長とつながり、
はい、
そしてまたそこで、ね、大事なものをみんなが選んで食べて、そしてそれで育っていくということにまたつながりという、
そう
なんか回ってます ね、はい、ここがですね、
人はつながりますね、すごく思います。
そうですね、はい、でもおっしゃるようにこう子供を育てていくとか、あの、まあ、食べるものもそうです、もう絶対なくてはならないものというか、まあ、つながるのが当たり前のものではあるのかもしれないですね。
そうです ね、うん、
なるほどなるほど。ということで今日もですね、あの熱い話になりましたけれども、どうでしょうか、また一言ずつ何かあのちょっと今後の展開とか何か思いとかありましたらちょっと伺いたいんですけど、佐藤さんから、
はいはい、まあ、仕事のことで言いますと、この機能性ミルクをですね、もっともっと多くの方に知っていただけるように、あの環境を整えて、あのアピールしていきたいなと思っています。
なるほどですね、
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。鈴木社長お願いします、
は
い、
私どもはあの、今までは今度関東関西のお客さんが多かったんですけど、
はい、
まあ、この 4、5 年はやっぱり肝心の今餌も地元で作っているので、地元の方に食べていただきたいということで今村方牛ということで今進めているんですね、
はい、
まあ、ぜひ、村方牛は非常に安全なこう安心して食べられるものをやってますの で、
はい、
でこれからますますちょっと美味しい牛肉を今作ろうと、また今回、森部先生を紹介していただいたものですね、
はい、
やっぱり食べて違うということを言われてたので、うん、それを科学的に何か証明できないかとか、
うんうんうん、
そういったことをちょっと、確認したかったんですね。
なるほど。
ますます美味しくなっていきますので、ま
あ、
ぜひ皆さんにも
です、ね、
地元でも福岡でも少しずつ今これから 出してますので、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。
はい、ということで宗像牛皆さん要チェックでございます。
要チェックですね、
はい、ね、牛肉イノベーションという言葉が僕個人的にものすごく気に入ってます、はいはい、ということで一曲ですね、ここでマッスルソングいきたいと思うんです。この曲は佐藤さんのセレクトということで、どんな曲なんでしょうか。はい、
まあ、歌詞も素晴らしいんですが、はい、ちょうど私の次男高校3年生で、はい、まあ、つい最近選手権の予選福岡大会ありましたが、はい、まあ、残念ながら負けてしまいました。で次のステップに進んでいってもらいたいという気持ちと、はい、あと1年生においては本当にまた今年悔しい思いをした生徒たち多いと思うんですね、まあ、ここで諦めずまた次を目指して頑張ってほしいという思いから、ふみかのドアの向こうへをお願いしたいと思います。
コミテンスタジオから生放送でお送りしてまいりました福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
ということでお送りしてまいりましたが、
あっという間に終わってしまいましたね、
いいお話いっぱい聞きましたね。今日も
本当に予定通りコーナーが飛びましたね一つ
また今日もですね、
今日も
いや、いつになったらあの話題ねできるのかっていう、
いやもうタイミング外しましたね。
タイミング外しましたね。本当に佐藤さんと本当に鈴木選手ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや本当にその話題がですね、ギリシャの問題とね、東芝の問題とね、はい、オリンピックのね、競技場の問題話をですね、はい、どう筋トレで切るかみたいな話なんですけど、これもなんかみんなで話したらものすごく盛り上がりそうですけどね。
そうですね。まあ、裏番でちょっとぜひやるしかないかなと。
やるしかないかなと思いますけどもね。はい、さあということでですね、番組ではこのように皆さんのお話をですね、後日も聞けるようにアーカイブ配信を行っております。おりますよ。ぜひですね、Facebook などなさっていらっしゃる方は、Facebook ページの福岡街角森部宿、こちらを検索していただいていいねをしていただければと思います。そうしますと情報が更新された時に、目にすることができます。そこからですね、放送のアーカイブチェックしてください。ぜひ佐藤社長も鈴木社長も後日聞いていただければと思いますので、
はいはい、
チェックをしてください。はい、また番組ではですね、森部先生の質問なども募集しております、はい、先のお話のように教育関係のお話などもですね、さまざまお答えいただけますので、どんなことでも結構です、娘がダイエットに、ただいま行き詰まってるとかですね、子供が今柿ピーを食べ過ぎてるとかですね、はい、もう答えはすぐ分かってますけど、
もうバッサリ行きますから
バッサリ行きますけれども、はい、どんな質問でも結構ですのでお寄せください。また番組スポンサーでもいらっしゃいます株式会社ゲットさんのホームページからもアーカイブは視聴いただけます。ということで、いや実際に出てみてどうだったですか、佐藤さんと鈴木社長。
ですね、人前で話すの緊張しないんですけど、やっぱこう見えない方が外にいるということを考えると、はい、やっぱりまめらないですね、舌が。
そうですか、
はい、やっぱ緊張しました。
十分ですよね。
十分まめてたと思いますけどね。鈴木社長いかがでしたか。
ちょっとラジオ初めてだったので、はい、ちょっと緊張してますよ。
そうですか、
はい、
いやでもね、しっかりと思いと、ね、内容もお話しいただいて、ね、はい、またぜひ機会ございましたらよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
福岡街角森部宿、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りしました。それではみんなでこの掛け声いきたいと思います。いきますよ、せーの、ゴーマッスル。